では、蒼天礼拝を始めたいと思います。では、賛美を捧げましょう。罪を森の除く輪を賛美します。ラララララララララララララララララ罪重荷を除くは地の力主の地は悪魔の技をこぼす不思議力なり力ある主イエスの地受けよ受けよ力ある主イエスの地受けよ今受けよ。アーメン。それでは一言お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。今日も新しい朝を感謝いたします。今日もあなたに初音を捧げ、またあなたの御言葉の道を歩ませてください。今日も一人一人に御言葉の光を照らしてくださり、行くべき道をお示しください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日の聖書箇所はヨハネの福音書の18章28節から40節の箇所です。ヨハネの福音書18章28節から40節です。それでは聖書を拝読いたします。さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは杉越の食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるのかを、示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んで言った。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか？イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理を明かしするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか？彼はこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出て行った。彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。しかし杉越の祭りに私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。すると彼らは皆、また大声を上げて、この人ではない、バラバだ、と言った。このバラバは強盗であった。アーメン。それでは今日の箇所を簡単にまとめたいと思います。イエス様がいよいよ十字架につけられるところで、そのような場面です。カヤパが、祭司長カヤパがピラトにイエス様を引き渡しました。ピラトはイエス様に尋問した後、イエス様に罪を認めないので、釈放しますかと言いましたけれども、民衆や祭司長たちはバラバを釈放せよと言いました。それでは今日もこの箇所から主の御声を聞いていきたいと思います。 はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。それでは、準備ができた方からお願いいたします。
私は37節に目が留まりました。主の国はこの世に属している国でも、また世の政府や国でも国家でもなく、目に見えない国であって、その神の国はイエス様が王として支配し統治しておられる、そのような国であるんだなということを思いました。以上です。
はい。私は31節に目が留まりました。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。ここから、教会の中で起こった問題を世に訴える、その心の心根というか、その根っこには、この人を死刑にしてしまいたいという、そういう本当に罪の思いがあるということを教えられました。教会は生かすために人を裁きますけれども、その世は、世に出て行って訴える人たちは、本当にこの人を滅ぼしてしまいたいという思いで出ていくんだなっていうことに、今朝はそこの目が開かれました。以上です。
はい。私は、まず28節と、31節に目が止まりました。律法学者、祭司長たちが、イエス様を十字架につけようとしていながら、あくまで律法を守ろうという、杉越しの食事が食べられなくならないようにとか、自分たちが死刑をすることは許されていないとか、人の命を奪う中で、その律法を何か守ろうとしているという、そのちょっと矛盾した姿に目が止まりました。また、36節から37節では、イエス様がピラトに答えている箇所ですけれど、イエス様は最後まで、福音を伝えられ、自分が福音の主であるということを、ピラトにも明かしされたという、そのようなことを思わされました。以上です。それでは、神様がどういうお方であるか、示される罪、また模範、約束、教え、また示された行動、か見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。ご準備できた方からお願いいたします。
はい、私は37節から、イエス様は王であり、王なるお方であることを教えられました。また、真理を証言するために来られたお方であることも教えられました。30節から40節のところで、また、御子イエス様についてですけれども、何の罪もありませんでしたが、罪のある者のために身代わりとなったお方であることを教えられました。以上です。
はい。私は28節のところから、その時を知ることがとっても大切だということを教えられました。この時、イエス様が来られた時というのは、このすでに律法が成就して、また律法がその役割を終えて廃棄された時だと思うんですけれども、それをユダヤ人たちは悟ることができなかったために、この古い中に留まっていて、そして神の目から矛盾したことを行って、結局神の目には罪を犯していた。そのことを見たときに、今がどのような時代かというのを理解することがすごく大切だなと思いました。今、御霊が下り、そして世界宣教のために出ていく時代。その時代を読んで、そういうことを行っていかなければ、本当に神様の目から矛盾したことを行っているように。なるんだなということを教えられました。それから30節で、教会について教えられたんですけれども、教会というのは本来悪いことから立ち返らせて生かすことのできる、そういった特権が与えられていると思うんですけれども、ここで彼らは悪いことをしているから世に引き渡すんだというふうに主張している。この罪の代償を与えるために世の機関に訴えようとするのは、御言葉からかけ離れた行為であるということを教えられました。どうしてこうなったのかなと考えたときに、サンヘドリン当時のこの教会の機関というのが、もともとある律法の基準 にさらにこう自分たちの勝手な立法を付け加えて言っていたっていうのを思い出して、まあ、そういう本当にこうしっかりとした基準が失われて自分たちの勝手気ままにやってきた中で、こういう目が本当にくらんで目が遮られてしまったというか塞がれてしまったんだなということも思いました。以上です。
はい、私はまだしっかりとまとまっていないんですけれども、30節、31節を通して、罪について示されています。パリサイ人は、この節で、自分たちの律法によってはイエス様を死刑にすることができず、ローマの法律で裁いてもらおうとピラトのもとに連れてきたわけですけれども、彼は、律法学者たち、パリサイ人たちは、律法を破ることを決して、ない、そのルールの範囲内であくまでこう行動しようと言いました。ですけれども、神様の御前では、神様の御前でこの罪というのは、律法ルールを破ること以上に、行動の動機、どこから来ているのかということによるのだなということを、改めて教えられています。以上です。
はい。私は、先ほどの箇所から全体的に、やはりこの律法にを守ろうとして、人の命を奪うパリサイ人たちと、命を奪われそうになりながら人に命を与えようとしているイエス様の姿が目に留まりました。福音を語っているところもそうなんですけれど、また最後に釈放される権利をこのバラバという人がもらって解放されたのも本当にイエス様が代わりに私たちの罪を背負ってくださったという、そのことを表しているなということを教えました。以上です。それでは最後に適用する時間を設けていきたいと思います。はい、それではちょっと時間が短いですけれども、分かち合っていきたいと思います。
はい、私は最近人の代わりに何かしないといけないことになりましたけども、今日のディボーションを通して罪のないイエス様が人の代わりになって命まで捨ててくださったことを見ながら、自分は人の代わりにこう何かするときにあまりそこまで自分を捧げてしなかったなということを思いながら悔い改めました。命が抱えているそういうものではないですけど、その代わりにやっているものが、でもそういう心構えで心から自分を捧げていきたいなということを思いました。以上です。
はい、私は最近悩んでいる問題の中に、離婚したいと言っているクリスチャンのご夫妻がいるんですけど、それがもうずっと長いこと訴えてきていたんですけれども、最近頻繁で毎日毎日それを訴えてくるようになって、ずっと御言葉を開いてきたり一緒に祈ってきたりしてたんですけど、もういい加減にしてくれっていう気持ちで昨日になって、で最終的に家庭裁判所の相談所に行ったらどうかと思ったんですけど、昨日もうそれを提案しようと思って心に決めていたんですけども、今朝はそれはしてはいけないなということと、私自身がそれを提案してはいけないということを教えていただきました。やっぱり根気強く本当に御言葉に立ち返って命を得られるように私は努めなくてはいけないということを心新たにしましたです。
私はまだ深い経験はできていないんですが、今日教えられたのはこうルールを守ることにとらわれると神の国を妨げるなと思いました。今日も伝道する上でヒントにしていこうと思います。以上です。
はい、私はやっぱりこの律法と愛の関係について思わされました。本当の律法は隣人に害を与えず愛は律法を全うするというその言葉を思い出したんですけど、本当にイエス様がそのような愛を実践されたように、一つ、気になっているご家庭があるんですけれども、信仰的にはいろいろ難しい問題を抱えているんですけれど、それがどうというよりも本当にその人のために何ができるかなということをもう一度祈ろうということを思わされました。以上です。それでは一言祈ります。天のお父様ありがとうございます。今日もあなたが 私たちに御言葉を通して教えてくださったことを感謝します。十字架の上のイエス様の姿を通して、本当に私たちが従うべき模範を示してくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。